こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ライトルームクラシキの教科書 AI 対応版は、デジタルカメラマガジン編集部による、Adobe ライトルームクラシキでのロー現像と写真仕上げを扱う実用的な解説書である。ソフトの機能一覧を示すだけでなく、各調整が画像にどのような変化をもたらし、目的に応じてどう組み合わせるべきかを学ぶ構成になっている。前半ではベースの調整、明るさ、色、質感、マスク、その他の調整という6つの観点から現像機能を整理する。後半では風景、人物、都市夜景、花火、星景などを題材に写真家20人の仕上げの考え方と手順を段階的に紹介する。 AI を利用した削除や被写体の追加といった近年の機能にも対応し、従来のスライダー操作と新しい選択修正機能を一冊の流れで扱う。初めて Lightroom Classic を体系的に使う読者から、写真別の現像判断を増やしたい中級者までを主な対象とする。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、6分類で把握する現像パネルと調整の役割。本書の基本編は、 Lightroom Classic の現像機能をベースの調整、明るさ、色、質感、マスク、その他の調整という6つの目的別カテゴリーに分けている。この整理の利点は、個々のスライダーを孤立した機能として暗記するのではなく、写真のどの問題を解決するための操作かで理解できる点にある。例えば、露出やコントラストだけを動かしても、ハイライトやシャドウの階調、色の見え方、被写体と背景の分離が同時に変わることがある。そこでまず全体の土台を整え、次に明暗、色、細部の表現を検討するという順序を意識することが重要になる。各調整項目について変化量に応じた効果を説明する方針は、過度な補正による白飛び、黒つぶれ、不自然なサイド、過剰な質感強調を避ける基礎にもなる。機能の数に圧倒されやすい初心者に対し、現像を画像の問題を見つけ対応する調整群を選ぶ作業として捉え直させる点が、このパートの実務的な価値である。次に、ロー現像を撮影後の補助ではなく仕上げの工程として扱う。本書が前提に置くのは、レタッチが撮影技術の代替ではなく、撮影時に得た画像情報を意図に沿って仕上げる工程だという考え方である。ラブデータは、撮影直後の見た目をそのまま完成形とみなすのではなく、明るさ、色、温度、階調、局所的な見せ方を後から検討する余地を持つ。そのため、現像では正しい数値を機械的に探すよりも、何を主役にし、どの光や色を残し、どの情報を抑えるかという判断が中心になる。本書は基本的なワークフローも扱うことで、補正を思いつきで積み重ねるのではなく、全体の印象から細部へ進む手順を示している。こうした順序は、局所補正を先に行って全体のバランスを崩す失敗を減らす上でも合理的である。また、ショートカットキー一覧の収録は頻繁な操作の負担を減らし、画面操作より画像の観察に注意を向ける助けになる。現像を1回限りの加工ではなく、再現可能な制作プロセスとして身につけるための入門となっている。さらに、 AI 選択、削除、被写体追加を従来の補正判断に接続する AI 対応版としての焦点の一つは、 Lightroom Classic に加わった AI を活用する機能を既存の現像作業の中に位置づけている点にある。被写体や空などを選択するマスク機能は、従来なら手作業で範囲を作る必要があった局所補正を効率化し、人物、空、背景などに異なる調整を適用しやすくする。さらに、不要物の削除や被写体の追加に関する AI 機能は、撮影時に完全には回避できなかった映り込みや画面上の欠落を検討する選択肢になる。ただし、 AI 機能があることは無制限の修正を推奨することとは異なる。本書の基本機能の説明と合わせて読むことで、まず露出や糸調など写真全体を整え、その後に必要な範囲だけを選択修正するという優先順位を理解できる。 AI は仕上げの意図を決めるものではなく、選択や修正の手間を軽くする道具である。自動化の結果を確認し、境界、質感、周辺との馴染みを判断する姿勢が自然な仕上がりを維持する鍵となる。そして、20人の実例で学ぶ被写体と表現意図に応じた現像の違い。後半の実践編では、人気写真家20人の現像テクニックを段階を追って紹介する。題材は桜、山岳、清流、海、紅葉、人物、都市夜景、花火、天の川、モノクロームなどに及び、同一の設定をあらゆる写真へ当てはめる方法ではないことを示す。例えば、雪景色では明るい部分の階調と青空の印象、夜景では紺の明るさと色の扱い、ポートレートでは肌の透明感や瞳への視線誘導がそれぞれ重要な論点になりうる。風景でも、柔らかな朝の光を生かす処理と鮮烈な夕景や記憶色を指向する処理では、目指すコントラストや色の強さが異なる。ステップバイステップ形式は、完成画像だけを見て憶測するのではなく、どの段階で全体調整を行い、どこで部分的な調整を加えるのかを終える点に意味がある。 読者は数値や手順を単に模倣するだけでなく、被写体、光、撮影意図が変われば調整の優先順位も変わることを複数の作例から比較して学べる。最後に、再現可能な操作と表現の個性を両立させる学習設計、Lightroom の学習では、操作解説だけでは自分の写真に応用しにくく、作例集だけでは操作の理由が分かりにくい。本書は前半の機能理解と後半の実践例を2部構成にすることでこの隔たりを埋めようとしている。基本編では調整項目の効果を確認し、実践編ではその機能が特定の写真でどのような表現上の目的に使われるかを観察できる。加えて、初心者が迷いやすい点を補う品、基本ワークフロー、ショートカットキー、AI 活用の Tips、カタログ写真管理術といった要素は、現像画面内の操作だけで終わらない利用を支える。特にカタログ管理は、撮影枚数が増えた時に画像を探し、選び、継続して仕上げるための土台となる。一方で、プロ写真家の事例は唯一の正解を与えるものではない。仕上がりの方向性には、撮影条件だけでなく作者の目的判断も含まれる。本書を有効に使うには、手順を再現した後、調整を戻したり弱めたりして、自分の画像で変化を比較することが重要である。結論として、本書は Lightroom Classic をこれから本格的に使い始める写真愛好家、独学でスライダーを動かしてきたものの調整の順序や役割を整理したい人、そして AI 機能を含む近年の現像環境を基礎から確認したい読者に適している。基本機能を目的別の6分類で説明するため、膨大に見える現像項目を明暗色質感、局所補正といった判断単位で把握しやすい。さらに20人の写真家による多様な作例が機能説明を実際の写真表現へつなげている。風景、人物、夜景、定型などで求められる仕上げが異なることを完成例だけでなく段階的な手順から検討できる点は大きい。一般的なソフト入門書が操作の網羅によりがちな一方、本書は基本と実践を明確に往復させ、 AI による削除追加選択も現像の判断プロセスの一部として扱う。ショートカットやカタログ管理にも触れるため、単発の加工技法ではなく、写真を選び整え、再現性を持って仕上げる習慣作りにも役立つ。ただし、作例の設定値を万能な正解とみなさず、自分の光や被写体に合わせて比較調整する読み方が望ましい。ご支援いただける場合は、デジタルカメラマガジン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。